高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週も交通事故のお話をしたいと思います。ひき逃げの事件の中でも大変長距離を引っ張ったと、引きずったということで殺人罪にも問われるという、そういうケースがあることをご承知かと思います。非常に悪質であるということで、誰もがこれは大変なことだというふうに思います。交通事故の司法の世界ではこのようなケースをどう扱うかといいますと、まず事故を起こしたということで相手を怪我させた責任をまず問います。怪我をさせたことの責任というのは自動車運転過失傷害罪ということになるんですけれども、さてそうして、逃げるわけですから、これは救護するとか、あるいは報告をするとか、そういうことを怠ったぞということで道路交通法違反になるんですね。でそうして長い距離を引きずったということになると、これはその怪我をさせたということにとどまらないで、怪我をさせた責任を追及した上で、今度はその怪我人である交通事故の被害者に対して、殺意を持って、死の結果にまで及ぼしてしまったということで殺人罪の責任を問うと、このいわば三重の責任追及の構造になる。これが長距離引きずって死亡させた事件の刑事司法の構造というふうに理解してください。3つの犯罪を犯したということになるわけですね。さてそこで非常に難しい問題が出てきます。それは一般的な市民感覚というか素人感情というか、そこでは何キロも引きずったりすればそれは死ぬだろうから殺人に問っても当然ではないかという、そういう感覚と、厳密な刑事司法の世界での殺人罪の成立の有無、成否のそのずれということになります。殺人罪というのは相手を死亡させる意思を持って、そして死亡の結果を生じさせると殺人既遂ということになります。でその殺意というのは、計画を立ててある人物を殺そうとして、そして殺したと、こういうことに絞られなくて、死んでしまっても仕方がないと思って、結果死なせたということになると、これもまた殺人罪の既遂になります。最近いろいろと話題になるので、皆さんもそういう場合の言葉をご存知の方もいらっしゃると思うんですが、未必の故意という表現をします。未必の故意、まだ結果が発生をしていないけれども、しかし結果が発生しても致し方がない、それも良しとすると、そういう考えを持って死の結果を実現したという時には、未必の故意による殺人の既遂、こういう言い方をします。さてその長い距離引きずったという時に相手を殺す意図があったかどうかと、こういうことが議論になるわけですね。交通事故の際の殺人ということになると、まず全てのケースについて関係のない他人、何か恨みを持つとか、あるいは死亡させる動機があるとか、そういうことではなくて、たまたま交通事故の被害者、引いてしまった被害者を車の下に、車底部といいますが、車の下にどこかで引っかかるところなどに引っかかってしまっている状態をそのままにして長く運転を続けるということになります。さてその時に、密室の殺意にせよ、あった ということを何をもって判断するかということです。そしてまた相手方が車の下にいるということを知ってないと、それは殺意ということには当然なりませんから、車が被害者を引きずっているということを知っていること、そしてその被害者がこのまま長く引きずれば死ぬであろうということを予測し、それで良いと考えていることという、その一連のドライバーの頭の中というんでしょうか、胸の中にある意識を論じます。頭の中にあり胸の中にあるものを論ずるというのはとても難しいことです。形に現れていないのですから。で、そうするとよほど歴然とした何かこの事実がある以上は相手を死なせても良いと考えただろう、それでも良いというふうに決断したであろう、こう思えることがなければいけない、こうなります。なかなかその判定は難しいですね。実際問題としてその可能性が推定できても、可能性が推定できたという程度では刑事責任の判定にはとても足りないのですね。大阪でしばらく前に何キロも引きずったという事件で殺人罪が認定された、そういう裁判がありました。最近にもやはり同じ大阪で3キロ近く引っ張って殺人罪が認定されました。実際にこの判断を難しくする大きな要素に、ドライバーが事故を起こした時にパニック状態に陥るという問題があります。パニック状態に陥ったドライバーが今私がお話ししたような、そういう判断を頭の中胸の中でしっかり持つという、そういうことがあり得るのか、できるのかということです。冷静な計算づくの行動ではなくて、頭の中が真っ白になってしまったというような状況の下でひたすら逃げようとして結果的に被害者を引きずってしまったということはないのか、もしその可能性がある程度あれば殺意を認定するには不足がある、足りないということにもなりうるわけですね。一般の市民感覚というんでしょうか、そういう法律論を詳細に極めないで考えれば、いやそんなのはもうひどいやつだから殺人罪だよという議論が登場しやすいと思います。しかし刑事司法の判断の世界というのは非常に慎重に、いわば解剖医の先生が丁寧にメスで解剖していくように事件の解剖をします。そう簡単ではないんですね。この判決、大阪で2件続いた判決は共に殺人の認定をしています。司法の世界も比較的そこら辺の判断が以前に行われていた判断よりも答えを簡単に出す、そういう傾向が出てきているようにも私は思います。厳罰化の傾向、重罰をするという、そういう全体的な傾向の中に判断がラフになってくるということがあるとすると、それは問題だと思います。なかなか難しい問題であるというふうに思いますが、皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。